こんにちは、戸田です。今日は昨日に行われました ECB フォーラムのポイントについて、特に自分が感じたポイントについてですね、まとめて解説していこうと思います。ポルトガルのシンドラという場所で ECB が主催で金融関係者を集めて会議を開催したんですけれども、中でも注目を集めたのがユーロ、アメリカ、日本、イギリスの中央銀行の総裁を集めたディスカッションで、まあ、ここについてですね、中心にお話ししていきたいなと思っています。で、一緒にですね、まず画面を見ていきたいんですが、こういった形式でですね、まあ、司会者がいて、4人の中央銀行総裁がいてという形で、パネルディスカッションが行われたと。で、計1時間ぐらいあるんですけれども、そのうちの30分ぐらいまでは自分で見たので、まずはそこのポイントと、あとすべては見切れなかったので、まあそこの内容についてですね、記事で、ブルームバーグが今日今朝トップでまとめてたんで、まあここからピックアップして、いくつかお話ししたいなと。こういうふうに考えています。で、まず大きな違いですけれども、まあこれは振り返りになりますけれども、ECB、BOE、FRB っていうのはまだまだ引き締め的で、日銀だけが緩和的であると。要はインフレ退治に躍起になっている3つと、インフレをもう少しこう力強く加速させたい賃金の上昇も含めてという日銀と、まあ2つ大きなグループがあるということですね。で、まずこっちの引き締めのグループの方から行くと、まず FRB についてなんですけれども、政策金利を 5.25% まで引き上げて、で、インフレも徐々に鈍化しているんですけれども、まだまだ引き締めの重要性というのをパウエル議長は感じていると。で、これについては、私の見方だと、その、インフレがもう、こう、かなり鈍化している傾向っていうのは見れているんで、政策金利このまま 5.25 で置いとけば自然と収まるんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけど、パウエル議長は何をケアしていたかっていう、ここ結構、あ、自分で、あ、なるほどなっていうすごい思ったポイントがあって、インフレが4とか5とか、まあ3とか、その2よりも上のところで、高くこう止まり続けるっていうのが、経済にとってかなり負荷が大きくて、これが何か変な事象を起こす。会社が倒産するとかですね。そういうリスクをかなり内包しているんで、このインフレっていうのをぐっとまずは2まで落とす。これを最重要課題にしてるんだっていうような発言をしてました。で、あ、なるほどなと。そう考えると、やっぱり今年もう2回の利上げとかっていうのも、あ、なるほど、そういう趣旨なんだなっていうのがすごいこう自分としては腹落ちして、要はこのインフレを2以下にバッと戻したい。ここを戻すことが経済の安定のために極めて重要だっていうふうに言ってたんで、まあそういう考え方だということですね。つまり、その、金利先物市場とかもあと1回の利上げ織り込みぐらいになってるんですけど、パウエル議長が本当にやりたいのはグッと抑えることなんで、ちょっとこの辺もしかしたら乖離があるかもしれないなって思いましたということですね。で、ECB と BOE についてちょっと話を移りますけど、ECB と BOE については、まだまだ引き締めの体制にあるんで、まあ、ここは次回の利上げというのが、まあ、おおむねコンセンサスで、ちょっとどのペースで進めていくかというところが焦点になると思います。で、日銀の植田総裁が3つ発言していて、30分の間にですね、これ一つずつお話ししていくんですが、一つ目が期待インフレの話。で、日本は長らくデフレがずっと続いていましたと。で、そこからの、物の値段が上がっていくということが今世の中で起こり始めていて、いい流れが出ているんですけれども、この期待インフレ、人々は物価が上がっていくんだというようなところに、もう一回アンカーするっていうか、そういうふうに、みんなが、多くの人が思うように、なってくると、やっぱりインフレっていうのは上がると思う。まあ、期待インフレっていう話ですけれども、そういうふうになっていくのを、今、日銀としては注意深くウォッチしているということを言ってました。で、二つ目がですね、株価。すごい、日経平均先物とかも昨日の夜もかなり大きく戻してますけれども、これについては、政策金利、まだ日本は変わっていなくて、金融政策も変わってない中で大きく上昇しているというのは、日本の将来に対する前向きな見方というのが広がってきてるんじゃないかという話をしています。確かになということなんですし、これは日本にとって非常にいいことだと思うんですけれども、で、これと絡めてもう一つ話をすると、中国のデリスキングっていう話があって、中国の経済安全保障を絡めて、日本の相対的な立ち位置が上がってきている。中国投資を控えて日本への投資をあると。で、これの影響についてもお話ししていて、 短期的には確かにプラスですよねと。ただし、ここも面白いポイントなんですけど、中長期的に見たときには本当にどうかわからないよねと。日本にとって中国って最大の貿易パートナーですし、中国の景気が冷え込んでいくということは、アメリカもヨーロッパも冷え込んでいくことを表しますんで、まあ確かになと。中国がなんかね、このデリスキングということで、にわかにこう中国のことがね、あんま好きじゃない人とかが、こう手放しで喜んでるかもしれないけれども、ただ手放しでも喜べない事情もあるよねというのは、すごいやっぱり一段深い視座というかね、高い視座をお持ちなんだなというふうに僕はすごい感銘を受けたというか、まあ確かになって感じですよね、それはね。悩ましい。日本、短期的には確かにその半導体のね、投資とか熊本に入ってきたり、九州に入ってきたり、いいエフェクトは出てるけれども、中長期で見たときに本当にどうなんだろうっていうのは、改めてやっぱり考えないといけないんだろうなというかね、それはまあ株価にも当然影響してくるだろうし、というところで、日本の潜在的な成長みたいなところで言っても、中国がこう衰退していくっていうことはね、ある意味では日本の衰退を意味するということもあるので、悩ましいなというふうに感じました、ということですね。はい。ちょっとポイントをですね、二つまとめたいと思います。で、最終的な結論として、ちょっと私の主張みたいなところでいくと、日銀の金融政策の修正というのが、まあ、距離が近づくいていると。それから、他の中銀と比べて、やっぱり特別な政策をしているということで、ここの修正に対する市場の注目度っていうのが、ますます高まっていくと思います。ですんで、まあ、アメリカの金融政策を見るというのも、基本的には大切なんですが、それ以上にやっぱり日本の金融政策に、まあ、注目する時期なんだろうなというふうに自分では考えていると。で、もう一つがその中国経済の衰退っていう話があって、まあこれはなんかこう、喜ばしいことだけでもないというのをね、やっぱり改めて植田総裁が教えてくれたというか、日本にとってはね、すごいやっぱり中国という国との関係をどういうふうにしていくのかっていうのが、まあ、改めてね、問われているというか、まあ、そういう状況なんだなというのはね、感じた、そんな会見でした。はい。本日は以上となります。少しですね、オンラインサロン、初月無料のキャンペーンが2つ、ありますんで、ちょっとご紹介させていただきますと、まず、7月ですね、今週末ぐらいに入っていただくと、非常に皆さんにとってお得なキャンペーンになっています。で、一つがですね、これはもう、毎日のトレーディングしたい人に向けて、毎日のドル円相場見通しという、レポートをお送りしています。で、これは、私のトレードの戦略、まあ、こういった状況を踏まえてですね、自分としてはどういう戦略で、今日トレーディングに臨んでいくのかということを書いてますんで、まあ、その、ちょっと段のトレードを参考にしたい方にとって非常にお役に立つ内容、それから毎日の相場のキャッチアップを短期間でこう収集するという意味では非常にお役に立つ内容になっています。でもう一個が、ウィークリーのレポートで、ザ・ FX レポートウィークリーっていうんですけれども、こちらは、もう少し足の長い話で、1週間に1回ですね、日曜日に私がレポート更新してまとめてます。で、1週間先の値動きとかっていうのをある程度予測しているんですけれども、正答率が非常に高くて、6割3分から6割5分ぐらいで当たっています。皆さん、バルサラの確率って聞いたことあるかもしれないですけど、6割5分ぐらいで当たると、資金の増加っていうのがかなりこう現実的になってくるんですね。なので、そこの、その、おおむね相場を、人より高い確率で見通せるというのが私の特技なので、まあそれをご活用いただくのもいいんじゃないかなと思います。この二つの具はですね、一緒になったプランっていうのもあって、これは特別価格で割引をさせていただいてますんで、その三つからお選びいただければと思います。この特別プランに関しては初月無料ないんで、まあその点はご留意ください。本日は以上となります。ご清聴いただきましてありがとうございました。